あとは、ね、60代になって、60代以降の上の人の付き合いとか出てきて、話をこう聞いてみると、そういうのってなあんまりないから、うん、その一番最初話した時みたいに、ネガティブなやつが出てないんだよ。うんうん、まあ本とか、老人はこうだみたいなのも、意外とポジティブなやつで、頑張ろうみたいな本はいっぱいあるんだけど、本当にマジこうなってきてやばいよみたいのは、あんまり本っていうか、語られてないから、それは実際にこう聞かないと出てこないのよ。で、聞くと、やっぱりこの今まで10年単位で、例えば30代はね、40代はね、50代はねって言ってたのが、60代になった時から5年単位で語れるようになるらしいんだよ。
へぇ、
60と65はもう全然違うし、65と70はもう全然違うし、70過ぎてもまた違うんだよって話で、そうなんだって、それも面白いなと思ったんだけど、で、一応60から65のこの5年間の間に老人として完成するらしいの。
へ
ぇー。それは、例えば、15、6から5年間、15、6から5年間、20歳までの間に、子供から成人に完成するじゃん。
はい。
みんな、その5年間が60から65の間なんだって、
思春期じゃないですか。
だから、おじさんから老人に変わる5年間らしいのよ。で、その時に体も変わる。だから、こう、具合が悪くなったり、急に筋肉が落ちてったり、物忘れも。それで脳も肉体なんで、脳が変わっていく。その5年間でものすごい変わるよって。で、ものすごく精力的になんかいろいろ語ってた人が、その人も、すごくいろんなことに、いろんなものに好奇心を抱いて、明日何やろうかなとか、来年は何やるんだって考えてた人なんだけど、その65の間に何が起こったかっていうと、ああ、今日も一日幸せに過ごしてよかったなって感じられるようになったっていうのは、本当に老人になるらしいんだよ、思考も。だから俺も多分ここでこんなことを、もうなんかいろいろ語ってるけど、あと5年経ったら、
また撮りましょう。
多分ね、みんな元気だね、若いわ、それって。
本当に穏やかな。
穏やかに、多分、なってるかもしれない。それがね、この5年間の中で起こる、大体起こるみたいな。こうリサーチすると。
でも、政治家の浜子さんみたいな人もいますからね。いるにはいましたよね。めちゃめちゃ元気のいい老人とか。
うん。
自民党の。
あ、もちろん。
はい。
でも、あれは特殊な例なのかっていう感じはするけどね。
ああ。
すごく。なるほど。だから、ソータは特殊じゃん。
はい。
だから、ソータがじいさんになったらああなるかもしれないね。
確かに。
でも、それはものすごく特殊な例でしょ。
はい。そうですね。
うん。だから、そのぐらいのパーセンテージかもしれない。
ああ。
老人を知らないから、あ、元気な老人もいるよね、と思うけど、そのパーセンテージが1万人に1人かもしれないんだよ。
はいはい。見えてるのかな、
ね、そうそう、はい。それってやっぱりその同じ世代にいらかないと分かれないじゃん、その割合って結構。なんだろう。クリエイターの年になって鬱になるのも相当遅れてて、昔37なんだ。
うん、
37でクリエイターが結構自殺してんだよね。
へえ、僕じゃないですか。
そう
ね。
ダザイもそのぐらいだよね。で、明治ぐらいから昭和ぐらいまではみんな、いわゆる40代ちょい前が結構そのクリエイターが鬱になって死んじゃうことも多くなってて、で、それ以降10年上がって47、逆に50前ぐらい、40代の後半ぐらいで、そのクリエイター打つみたいな、ところが急激にこれも高齢化してて、やっぱ50代とか60ぐらいで更年期打つみたいな人が多いっていうか、なったのよ。
へ
ぇ。で、なんだっけ、都の番組。 加藤和彦さん。
ああ。
さあ、ちょっと60でしょ、うん、あとその世代の、いわゆるトノバン世代のちょっと俺より下の人たちが、で、クリエイターであの、こう、とんがった人たちが、うん、あ自殺したのが60
近辺の
上を。
今野雄二か。
今野雄二。
はいはいはい。
あの人も死んだの60ぐ
らい。
へぇ、ね、自殺したの。考え込んじゃうクリエイターだとか、うつになっちゃう。で、60ぐらいの。
60。あの、伊丹十三とか
そうそう。そのぐらいね。そうそう。で、それ超えると、多分だから、その、うん、もういいわーっていう。自殺するっていうパワーがもう多分、そこまでの。
それも前おっしゃってましたね。
うん。
はい。自殺は結構大変なんだ
って。すごいパワーでしょ、やっぱり。昔はだから若者しかできなかったからね、自殺なんてね。
そうなんでしょうね、それで、
うん、多分そのパワーもなくなるから、この5年で。
すごい、うん、ただまた戸田さんも特殊かもしれないから、僕らとしては、まあね、あんまり参考にならないかもしれないですよね。
まあもちろんね、この3人みんなね、
はい、
そうだね、それはまああるけど、びっくりするね、いろいろ。自分が60なんで一番驚いたからね。
そうですよね。
60、あの記憶力回復と、あと運動能力は別に、まあ別に俺はどっちでもいいし、今のところね、全然いいんだけど、やっぱ記憶力だけかな、欲しいなっていう。
記憶ネックなんですね。
ネックだね。
ただその自覚があるのもまた面白いことですけどね。そこに気づくって、
うん、あ、いやでもみんな気づいてんだけど、うん、多分ね、すごくまともな話をすると、うん、気づいてもどうでもいいことしかないから重要視しないんだよ。
うん。あ、その周りに
ってことですね。そうそうそうそうそう、はい、でも。すごく一生懸命、例えば、俺、語学やり始めたじゃん。
はい。
すごいんだよ、やっぱ忘れる量が。
ああ、
びっくりするぐらい忘れるんだよ。だから一生懸命、だからみんな、年食っても忘れるよねっていうのは、例えば朝ごはん、朝何食ったとか、覚える気がないから、うん、
はい、
忘れても、なんかこう、いいんじゃないのっていう。
はい。
いや、覚える気なかったからしょうがないよね、みたいな。で、そのぐらいのこと忘れるよね。明日の都合、あ、全然、あ、明日の都合忘れてた。あ、ごめんね、ごめんね、つっても、自分の中で一生懸命覚えようとしてないから、はい、うん、あ、それは忘れるよね、年食うと、つってパスすんのよ。
はい、
ところが、俺一生懸命覚えたのよ。
はい、語学。
語学。うん、でも、午前中やったことを夕方まるっきり覚えてない、
うん。
それも、なんだ、一回、あ、自分で書、もうしょうがないから書くじゃん。うん、単語書くじゃん。
うん、
ね、そうすると、はあ、俺午前中こんなに書いてるわ。うん、だから書いたことすら覚えてないのよ。うん、
留学行かれたことは覚えて
る。留学、覚えてる。それは覚えてる。でも留学の内容はもう全然。
そうなんだ。
うん。ほぼ、ほとんど。だから、年食って何か新しいことを学ぶって。いわゆる暗記物を学ぶって。
はい、
だ友達にそれ言われたもん。だから、いや、暗記物言っちゃダメでしょ、老人がって言われるもん。
はあ、そうなんですね。
だから、一緒に育ってくもん。だから、うん、なんていうの盆栽とか、覚えなくていいやん、あれ。
ああ。
いや、そういうの聞くと暗記物に行きたくなるよね。
確かに。逆にね。
はい。
いや、それは。
すごい面白そうやん。
また忘れた。もうびっくりするぐらいだよ。もう。
ちょっとおもろいかもね。うん、また忘れた。
ちょっと仕掛けとかしときたいですよね。
自分に、ね。
自分に対して。
もうね。
これ今から隠すけど、
思い出せるかな。
午後の俺、身につけてみろーって言って。午後、ほんまにどこ。だから絶対。